まだ子供が小さかった頃、私たち家族は山の見える住宅地に引っ越しました。ある朝、仕事に行こうと急いでいると、6歳の息子クレイグが4歳のアンドリューの手を引いて部屋に入ってきました。クレイグは真剣な表情で言いました。昨日プライマリーで先生が神経を持っていれば山を動かせるって言ったんだ。でもアンドリューが信じないんだ。お父さんは神経持ってるよね。そして窓の外を指さして言いました。あそこの山見えるでしょ。動くとこアンドリューに見せてやって。それから息子たちと真剣について教えました。息子たちが真剣について理解し始めたことを嬉しく思いました。主は弟子たちに真剣を授け、信仰があれば山が動くと教えられました。でも私は真剣は人を神に近づけるということについて皆さんに理解してほしいのです。そうすれば主に似たものとなり、主と共に永遠に生きられるからです。この教義は全ての人に当てはまります。このお話が皆さんの役に立つよう祈っています。1823年、ジョセフ・スミスを訪れたモロナイはマラキ書から次の聖句を引用しました。私はエリアの手によってあなた方に真剣を表そう。この真剣時代に真剣について初めて記されたこの聖句は、その後の真剣の回復を予感させました。1829年、バプテスマのヨハネによってアロン神権が回復され、ペテロ・ヤコブ・ヨハネによってメルキゼデク神権が回復されました。1836年、モーセとエライアスがイスラエルの集合の鍵とアブラハムの福音の神権時代を回復しました。その後エリアが現れ、結び固めの鍵を回復し、ジョゼフにこう言いました。この神権時代の鍵はあなた方に委ねられている。神権の権能と鍵が地上に回復されたところで、1841年、主はジョセフに神殿を建てることの重要性を話されました。神殿があれば神権の儀式を受けることができ、神の前に戻る備えができるのです。主はこう宣言されました。この家を建てて、私がそこで民に儀式を示せるようにしなさい。時満ちる神権時代に関することを示そうと思うからである。それより前に主はカートランドでジョセフに神権の聖旨と誓約について教え、約束された祝福を実現させる条件について説明されました。ノーブでは神権の力は永遠であり、忠実な人は祝福を受けられると教えられました。神権はふさわしい神の息子に与えられますが、神の娘にも神権の儀式が明らかにされています。儀式を受け、信仰を持って最後まで耐え忍んだ男女は、父が持っておられるすべての祝福を受けます。メルキゼデク神権の儀式によって神聖の力が現れると書いてある通りです。永遠の家族を築くための結び固めの儀式は、男性と女性がいなければ受けられません。家族が祝福を受けられるのは、結び固めの儀式があるおかげです。本人に非がないのに地上で結び固めを受けられなかった忠実な人は、次の世でその祝福を受けられます。この教義ほど神がご自分の息子と娘を平等に愛していることを示す教義はありません。神権には私たちの性質を変える力もあります。 パウロはこの真剣に聖任されている人は皆神の恩子に似せて作られていると言いました。恩子に似るとは聖任や儀式を行うというだけでなく完全な心を持つということです。そのような変化は御霊の勧めに従い生まれながらの人を捨てた時に起こります。人はメルキゼデク神権に聖任されると一つの位に入ります。神権者は人への奉仕によって磨かれます。また聖霊を伴侶とすることによって祝福されます。主はすべての神権者に向けて天の力と影響力は不義によって終わるが義によって強められると語られました。また心を大いに広げる特質として説得、寛容、柔和、偽りのない愛、純粋な知識を挙げられました。さらにこう説かれました。あなたの心がすべての人に対してまた信仰の家族に対して慈愛で満たされるようにしなさい。絶えず徳で思いを飾るようにしなさい。そうするときに自信は増し、真剣の教義は天から露のように心に滴るであろう。すべての人に慈愛を持つように言った後で、主は信仰の家族に対してと付け加えられました。すべての人の中に信仰の家族は含まれないのでしょうか？信仰の家族とはあなた自身の信仰の家族を指すと考えてみてください。残念なことに教会の中には自分の伴侶や子供よりも家族以外の人に大きな慈愛を示す人がいます。人前では優しく振る舞いながら家庭では争いの種をまき、最も親切に接すべき人の品位を貶めているのです。それはあってはならないことです。主はまた絶えず徳をもって思いを飾るようにと言われました。清い思いは罪を遠ざけます。清い思いから出る言葉はしかりしかり、いないなであり、表裏がありません。清い思いを保つなら人の長所に目を向け、欠点には目をつむります。この聖句は思いを清めるプロセスについてもよく教えています。思いを清めるという原則を分かりやすい例で紹介しましょう。水の入った2つのコップを思い浮かべてください。見かけは全く同じコップが同じ部屋の中に置かれています。しばらくすると片方のコップに水滴がつき始めます。もう片方のコップは乾いたままです。実は見かけは同じでしたが、中身の水の温度が違っていたのです。そのため空気中の水分が一方のコップに吸い寄せられて水滴ができたのです。同じように心を広げてくれる特質や慈愛、そして徳で飾られた思いを持つことにより、私たちの霊の温度が調節され、真剣の教義は心に滴るのです。このように個人の性質を清めることにより、真剣は人を神に近づけていきます。こうして神の子供たちは神に似たものとなり、永遠に神と共に住めるのです。それは山を動かすよりも栄光ある技です。私の願いをパーリー・P・プラット長老の詩に託します。草の露は主の御旨をなすため降りきて、その草よみがえり、恵みの御教え上より下し、主の愛の御業知らしめたまえ、イエス・キリストの御名により、アーメン。